ちは。1月15日月曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。皆さん、昨日の夜9時に NHK で放送されたシリーズ人体見た人いませんか？昨日の特集の内容は私の大好きなあれの話でした。前の学校ではね、理科の先生にあれのシールをもらってノートに貼っていたくらいです。毎日毎日あれのことを考えた食生活を送っています。あれを意識した食生活を送ることで私はすごく健康になったんですよ。あれについてのこの番組録画をしてありますが、ちょっと記録をしながら半分くらい見ました。全部、見終わりましたらまたこの放送でもお話ししたいと思っています。すごいんですあれ。さて、今日の給食は小豆ご飯です。北海道で豆類について研究をしている先生の書かれた文章を引用しながら小豆の話をしたいと思います。小豆はね、私たちにはすごく馴染みの深い食材なんですね。古い文献の中で小豆が初めて登場するのは古事記や日本書紀なんですよ。昔からお祝いの席などで出されるのが小豆の赤飯ですよね。小豆の赤い色には魔除けなどの呪力があると信じられていたからなんです。このような風習は中国で始まって朝鮮半島を経て日本に伝えられたとされています。その後宮中の年中行事にも取り入れられ、小正月にあたる1月15日に小豆がゆが食べられるようになりました。給食ではちょっとお粥は出せませんから、今日小豆ご飯が取り入れられたというわけです。ご飯の綺麗な色も楽しんで食べてくださいね。さて、この小豆ですが、古くは、小豆は薬としても利用されていて、民間療法には必要不可欠な存在でした。江戸時代にはかっけというね、かっけ、ビタミン B1 不足で起きる病気が流行し、江戸病とも呼ばれ、白米を食べるようになった江戸で多発していたんです。小豆などを食べることによりビタミン B1 を補給したことでこれを防いだんですね。で、また小豆は便秘にもよく効くことが昔から知られていました。さらに利尿作用があることも知られており、小豆を煎じた汁を飲むことで体のむくみが取れるとされています。小豆の煮汁は二日酔いにも効くと言われていますよ。また産後の肥立ちが悪い女性は小豆がゆを、食べたりしました。小豆はお産の時にできた血栓を溶かすと言われ、血管が詰まらないようにと食べられていたんです。小豆は和菓子の材料として使われることも多いですね。なので栄養成分にはあまり目がいかないんですけれども、カリウムや鉄といったミネラルが豊富に含まれています。また赤い小豆にはポリフェノールが多く含まれていて、高い抗酸化活性が認められます。小豆のポリフェノールにはメタボリックシンドロームに関わる高血糖、高血圧や脂質の異常を抑えてくれるという効果もあるんですよ。ポリフェノールは水に溶ける性質なので、その多くは煮汁へ出てしまいます。なのでお汁粉や赤飯など汁ごといただくのが効果的な食べ方ですね。また小豆は食物繊維が大変豊富な食材でもあります。食物繊維は便秘の改善に効果的であるとともに、腸内環境を正常に保つことで大腸がん予防にも効果があります。また腸内の有害物質を出し、悪玉菌を減らして善玉菌とのバランスを整えてくれます。小豆すごいですね。食生活が変化して雑穀類や野菜、海藻を食べる量が減ってきちゃっています。でも食物繊維の摂取面から見ても、小豆などの豆類の価値を考えることはとっても大切なんです。小さな豆と書く小豆ですが、みんなの健康を支える大きな力が詰まっていますよね。今日の小豆ご飯は精白米にもち米をプラスするだけではなく、なんと古代米の赤米と黒米もブレンドされているんですよ。 栄養アップの素晴らしい主食ですよね。たくさん食べてください。今日の給食を完食して牛乳も飲むと、エネルギーは836キロカロリー、タンパク質は 36.4グラム、カルシウムは 471mg 取れますよ。それでは残りのお時間しっかり食べて、午後からの活動も寒さに負けず頑張りましょう。以上で今日のショッキングニュース終わります。それではまた。